リストに従うようにと題して御言葉を取り継いで、参りたいと思います。皆さんおはようございます。明けましておめでとうございますという方もひょっとしたらいらっしゃるかも。先週お休みいただきましたんでですね、この間までは先週ですかね、もう雪がないかったかなと思ったんですけど、1週間でもう沢が回りしてしまいまして大雪になりました。きっと皆さん昨日は一日中外に出て雪かきに追われて今日はヘトヘトなんじゃないでしょうかね。だから私も自宅と教会とあと納骨堂も心配なんで、納骨堂の雪下ろしも行ったりして、なんかあちこち痛いんですけれども、今日守られて礼拝を続けていること本当に、朝なんかねこう天気が朝早く起きたら朝焼けがねちょっと見えて、あなんか神様ってこういう大変な中にもなんか恵みをくださるんだなとしみじみと見ながら、とっても綺麗な朝焼けを見ることができました。それでは一言お祈りして始めてまいりたいと思います。愛する天の神様、あなたの尊いお名前を賛美いたします。本当に突然大雪に見舞われましたけれども、雪国ならでの宿命かもしれません。それでも日々の大変な生活の中にも神様は確かに豊かに恵みを注いでくださっておりますから感謝いたします。この朝も御言葉の恵みをいただきます。どうか私たちの心に語りかけてください。ひとときを御手に委ねて、救い主イエス様の尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日からですね、新しい箇所に入っていきたいなと、思いました。で、新約聖書のペテロの手紙の第一というところから、今日からしばらく学んでいきたいなと思います。で、聖書皆さんねこういつも読んでらっしゃるかなと思うんですけども、66の書からなっていますが、聖書にはいろんなスタイルがありますよね。いろんなスタイルがあります。例えば旧約聖書を読んでいけば、世界の創造の出来事から始まって、で神様がアブラハムを選んで、イスラエル民族の歴史がこうずっと、記録として書かれていますし、それから詩編というところには祈り、信仰者の祈りがねこう綴られております。それから預言書というところには、神様が預言者という人に語りかけたことがですね書かれて、中には将来起こることがこう記されているところもある。新約聖書に行くとですね、まずイエス・キリスト、イエス様のなされたことや教えられたことが書いてあって、その後の使徒の働きというところには、今度このイエス様の教え、福音がどのようにしてこう世界に広まっていったかという使徒たちの働きのことが書いてある。それから手紙もあるんですよね。そのイエス様の弟子たちが手紙としていろんな教会やあるいは個人的に書いて励ますっていう、そういう手紙もある。で、今日から学んでいきますこのペテロの手紙、もう文字通りタイトルの通り手紙、イエス様の弟子であったペテロが教会に書いて宛てた手紙なんです。皆さんも手紙書くことあるでしょうか。今はメールの方が気楽にね出せるんで、手紙書くことってひょっとしたら昔ほどではなくなったのかも知れませんけれども、手紙を書くというのはどうしても伝えたいことがある、どうしても伝えたいことがあるときに私たちは手紙を書くわけですよね。で、実はこの聖書も手紙っていうふうに言えると思います。神様から私たちに宛てて書かれた手紙、そんなふうに聖書をね読むことができるんじゃないかな、まさにラブレターかなって思うんですけれども、神様は人を用いて聖書にこうしたためて私たちに神様の思いを伝えてくださいました。で、いろんな人が用いられたんですけれども、このペテロもその聖書を書いた中の一人として用いられた。で、この手紙の書かれた時の状況なんですけどもね、当時キリスト教って始まったばっかりでまだまだ少数派でした。で、エルサレムから始まってユダヤの国、そしてどんどん外周辺の国に福音が伝えられて、イエス様を信じる人が起こされて教会ができていったんですけれども、 キリスト教というのはまだまだ少数派の時代、まだまだ少数派で、せっかくイエス様を信じてね、クリスチャンとなった人々こう起こされていっても、やっぱり周りに住んでいる人々はほとんどがまだイエス様のことを知らない人々だったんです。それで周りの人々からですね、生まれたばかりのクリスチャンが自分たちの信仰を生活しようとすると意地悪をされたり、あるいは嫌がらせを受けるということもしょっちゅうあったみたいなんですよね。結構やっぱりクリスチャンって生きていくという時代は最初、まあ今もそうかもしれませんけど、最初こそ本当に大変なことだったんだろうなと、ある意味ですね、思います。そんな困難の中にあったある地方のクリスチャンたちを励ますためにペテロはこの手紙を書き送りました。で、このペテロの手紙を読むとですね、ちょっと励まされるような気がするんです。私たち日本人社会も似たような状況かなってね。クリスチャンすごい少数派です。 1% にも満たない、まあ、0.5% ぐらいとも言われているぐらいですからね。圧倒的に何でしょうね、イエス様のことを知らない人たちの中で私たちは生きている。で、いろんな困難にね、こう出会うことがあるわけで、そんな時にこのペテロの手紙を読むとですね、ああ、なんか励まされるなって私はこう思います。ペテロはそのクリスチャンたちを励ましました。で、今日はこの1節と2節のところから開きました。このところには手紙の挨拶が記されています。今日はこの箇所からキリストに従うようにと題して、神様の選び、神様の選びということについてご一緒に考えたいと思います。で、早速一節をもう一度お読みしたいと思いますね。一節、イエス・キリストの使徒ペテロから、ポント、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアに散って起立している選ばれた人々、すなわちってこう始まっています。で、このところにこの手紙の差出人、誰が書いているのか、それから受け取り人、誰がこの手紙を受け取るのか、その人々のことが書いてあります。で、まずこの差出人、この手紙を書いたペテロという人のことについて少しお話をしたいと思います。で、皆さん、ペテロ、ペテロというとどんな印象が、まあ、あるでしょうね。ペテロ、こう思い浮かんでくることいろいろあるんじゃないでしょうか、もちろんイエス様の十二弟子に選ばれたうちの一人です。それから、まあ、熱心なんだけれどもちょっと思い込みの激しいところがあるというようなイメージありませんかね。それから、こう有名な出来事というかね、何でしょう、イエス様を知らないって三度言ってしまった、十字架の前に、まあ、汚点とも言える、絶対忘れられないようなね、ペテロにとってはそういう出来事がありました。イエス・キリストが働きを始めてからたくさんの人たちが後についていって、大勢の弟子たちができていったんですけれども、イエス様はその中でも特別に12人の弟子たちを選びました。まあ、ペテロはその中の一人、まあ、何百人といただろう中から選ばれたたった12人の一人ということは、とても光栄なことだと思います。しかもペテロはその12人の筆頭に数えられるような弟子だったんですよね。そうすると、そのペテロという人はじゃあさぞかし立派な人だったのか、もう12人の筆頭に選ばれるぐらいですから、さぞかし立派な人だったのかというと、まあ、決してそうではなかったわけですよね。で、彼はもともと漁師さん、ガリラヤ湖の魚を取る漁師をしていました。他の十二弟子たちの多くも漁師をしていたんです。で、イスラエルの首都のエルサレムというところには、まあ、ある意味立派な人たちはたくさんいました。聖書のことを一生懸命学んで、聖書の教えを一生懸命守ろうとするパリサイ人とか律法学者とか祭司とか、そういう立派な人たちはたくさん エルサレムに行くと、いたんです。ユダヤ人としてこう立派な、そう思われていた人々はたくさんいたんですね。でもイエス様はそうした人々から立派だと思われていた人々を選ばなかった。そうじゃなくて、首都から離れた田舎に暮らす、で、立法のこともあんまりよく学んだこともないような、本当に普通の暮らしをしていた漁師をですね、中心となる弟子として選ばれたんです。ある時、イエス様がですね、言ったんですね。私についてきなさいってペテロに声をかけて、そして彼はついていきました。でペテロはその一生懸命イエス様に従おうとしたんですね。どこまでもついていきますってね、約束を誓うんです。しかし、まあ、先ほどにも言いましたが、イエス様がユダヤ人たちに捕らえられた時、思わず私はあの人を知らないと言った。3度も、ね、大きな挫折を経験した弱さが彼の中にありました。イエス様はそんなペテロを許すんです。そしてイエス様に許されたってことが分かってですね、変えられて、今度はですね、残りの人生をかけてイエス様のことを人々に伝える人として仕えていきました。そのペテロがこの手紙を書いた。で、困難の中にいたクリスチャンたちを励ましているって言うんですよね。で、私はちょっと思ったんです。こういうことかな。ペテロは、大きな挫折を経験したから、その挫折の経験があったからこそ、そういう弱さを覚えている人とか、苦しみとか悲しみの中にある人々の気持ちがよくわかるんじゃないか。そして、だからこそ、本当に励ますことができたんじゃないんだろうか。まあ、そんな風に、思いました。さて、では今度は受け取り手ですね。この手紙の受け取り手となった人たちはどのような人たちだったんでしょう、ね、さっき読んだ一節のところに地名が出てきます。ポント、ガラテア、カパドキア、アジア、ビテニアってこう聞いたこともないような地名がいくつか出てくるんですけれども、これ今の地図で言うとトルコという国がありますよね。まあ時々ニュースになってきますけど、トルコという国の北の方のにある地方、今で言えばね、そこがここにある地名となっているようなんです。で、それらの地域でもイエス様を信じる人々が起こされて教会ができていったようでした。その教会の中にはいろんな民族がいました。ユダヤ人もいましたけれども、その地方でイエス様を信じた、まあ、外国人といいますかね、他の民族の人たちもこの教会の中にいたと思われます。で、ペトロはこの人たちのことを二つの点で表現をしている。今の一節を見るとこのクリスチャンたちのことを二つの点で表しているなとこう思いましたね。一つは散って起立している人たち、ね、散って起立している人たちと言っていることです。それからもう一つの点は選ばれた人々ということです。で、実はこの二つのこと私たちにも関係しているのかなこう思いますね。私たちにも関係する。私たちもまさに知って起立しているものであるし、選ばれたものってこう言えるのかもしれません。クリスチャンとはそういうものだと言っているように思います。そこでこれらのことについてちょっと考えてみたいと思います。で、まず散って起立している人たちということについてなんですが、散って起立しているってどういうことでしょうね。こう散らされて、いろんなところに散らされて、起立っていうことは一時的にそこに暮らしている、一時的にそこに暮らしている、まあ、あるいはそこに生きているという意味に取られます。で、これどういうことなんでしょうね。散って起立している、なんでそんな風に言ってるんでしょう、ね、で、私は直接的にはユダヤ人のことが念頭に置かれているのかなと思いました。ユダヤ人という民族は本来イスラエルの国に暮らしていたんですけれどもね、アッシリアとかバビロニアといった大きな国に侵略されて滅ぼされて、 人々は外国に連れて行かれたんです。強制移住させられた。紀元前数百年前のことですけど、まあ、そうした悲しい歴史がありまして、でその子孫たちがその連れて行かれた先でどんどん増え広がっていって、結局ユダヤ人はいろんな地域、今でも世界中にユダヤ人って暮らしてるんですけれどもね、歴史的な背景があって散らされて暮らしている、まあ、そういうことが一つは念頭にあったのかなとこう思うんですね。でこのことを広く捉えると、私たちもある意味でいろんなところに置かれていると言えるのかもしれません。いろんなところに皆さん私たち置かれている。それはただ単に住んでいるところという意味だけではないと思います。場所にとは限らないで、例えば自分が選んだ道を進んでいって今ここにいる、あるいは自分の力ではどうすることもできない状況に置かれることも、そこに散らされて置かれる、例えば病もそうなのかもしれませんね。いろんな状況に置かれることも散らされていると言えるのかなと思います。昨年末にですね、渡辺和子シスターが天に召されました。置かれたところで避けなさいっていう本はベストセラーになりましたけれども、でこの渡辺和子シスター、36歳の若さで、岡山の女子大学の学長に抜擢された。で最初相当苦しい思いを、されたみたいなんですね。その苦しい思いをこの本の中で書いておられます。生まれ育ったのが東京です。東京の地から岡山という地に置かれて、それから修道院の一シスターの立場だったのが今度突然学長という立場に置かれた。とっても風当たりの強い立場だったんだそうですけども、そういうところに置かれた。とっても苦しい思いをしたって言うんですよね。でその苦しんでいる時にある宣教師から置かれたところで咲きなさいっていう英語の詩をいただいたんだそうですね。それがその後のシスターの生き方に大きな影響を与えました。確かに置かれたところっていうのは、辛い立場とか理不尽と思えること、それから突然の病ということも、あるかもしれません。しかしそれも神様が自分を置いてくださったところ、神様が自分をそこに置いてくださったと感謝して受け止めて、そこでシスターが書かれたようにですね、自分の花を咲かせていきたいなってこう思います。さて次にこの手紙の受け取りについてもう一つの表現をしています。それは選ばれた人々、ね、選ばれた人々ということです。でそうですね、選ばれた人々ってこう書いてあるんですけど、これはあなた方は神様に選ばれた人たちなんですよとこう言っているようにこう思われますね。あなた方は選ばれた人たちなんですよ。神様があなたを救いに選んでくださったから、イエス様に出会い、そしてイエス様を自分の救い主として信じることができたと言っているように思います。で皆さんこのことどう思われますか。自分は神様から選ばれたからこう信仰を持つことができた、ね、で実はですね、この神様が選ばれる選びということについてですね、昔から多くの議論がなされてきました。でいろんな議論がなされてきたんです。で大きく2つのこの受け止め方が実はこうあるんですね。ちょっとご紹介したいと思うんですけど、一つは神様は救いに選んだ人々にキリストを信じる信仰を与えてお救いになるという受け止め方、考え方なんです。神様は救いに選んだ人々に信仰を与えてその人をお救いになるということはどうなるかというと、人間の意思には関係なく、 人間の意思には関係なく、もう生まれた時からそれが定められている。もう最初から神様が選んでおられるんだから。ですから神様に選ばれた人は必ずイエス様を信じるようになる。そして救われる。救いの主体は神様の側の方にある。神様が絶対的な権威を主権を持ってある人々を救うということに、その考えによるとなるわけなんですけれども、疑問も生じてきますよね。そうするとですね、じゃああらかじめ選ばれなかった人はどうなるんだろうかとか、選ばれない人々のことを神様は最初から救ったんだろうかとか、ちょっと考えるとわけがわからなくなってくるようなね、そういう疑問もある、気になってきます。それからもう一つの考え方、受け止め方があるんです。それは神様は人間の自由な意思によってキリストを信じる人を救いに選ぶ、誰がイエス様を信じるか神様はあらかじめ知っておられるというんです。さっきとちょっと違うんですよね。でこっちの場合だとですね、救われる主体は人間の側にあるんです。人間の自由意志が尊重されるんです。でその人がイエス様を信じるかどうかはその人がどう答えるかどうかにかかっている。そのことを神様はあらかじめ知っておられる。微妙に違いますよね。主体が人間の側にある、ね、神様は将来信じるであろう人々をあらかじめ知っておられて、その人を救いに選ぶというんです、ね。両極端のこれ考え方、かもしれません。どうでしょうね。で私はこう極端にやっぱりならなくてもいいのかなとこう思うんですよね。でどちらか一方だけが正しいということはないように思います。神様は私たちに信仰を与えてくださって、もちろん救ってくださるんですけども、私たちがどう答えるかということもやっぱり大事なんじゃないかって思うんですよね。神様がこう招いていることに対して、私たちが自分の意思を持って、自由な意思を持って神様に応えていく、ついていくということもやっぱり大事なのかな、そんなふうにこう思います。とにかく神様の選びについて一つはっきりと言えることがあると思います。言えることがある。どういうことかというと、私たちは神様の恵みによって罪から救われた。神様の一方的な恵みによって恵みをいただいてイエス様を信じることができた。そして罪から救っていただいた、この事実なんです。自分の努力とか功績とかによらずに、神様の恵みによって私はイエス様を信じることができた。それは確かに言えることではないでしょうか。それは本当に感謝なことだなって私は思います。では神様はどのような人をこう救いに選ばれるんでしょう。神様の選びってね、今日見ているんですけれども、神様はどのような人を選ばれるのか、選びの基準もしあるとしたらどういうものなのでしょうね。この間はアメリカの大統領選挙があってね、こう選挙によって新しい大統領が選ばれていきましたけれどもね、じゃあ神様はどういうふうに選ぶのか。人格的に優れている人を神様は選ぶんでしょうか。それとも社会的に成功を収めて誰からも認められているような立派な人を神様は選ぶんでしょうか、ね。でこのことに関して一箇所聖書を開いてみたいと思います。と言いますか、今週の御言葉にそれ印刷したんですけれども、コリント第一の手紙の1章28節、中法にも印刷してあります。ここのところにですね、神様の選びの基準というものが一つ表せれているのかなと思います。このところお読みしたいと思います。またこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのですって、こうありましたね。このところを読むと、この世の取るに足りないものや 見下されているものを神様は選ばれた、救いに選んでくださった。これどうでしょう、世の基準と逆ですよね。世の基準なら立派な人、できる人を選ぶんですけど、そうじゃない、もう見下されている人、弱いもの、弱いものを神様は選ばれるというんです。確かにこの手紙を書いたペテロもそうでした。彼は決して立派な人とは言えなかったですよね。まあ12人の弟子に選ばれましたけれども、弱さがいっぱい、あって挫折も経験したんですよね。今週、土曜日です、21日ですかね、ある映画が公開されるんです。沈黙っていう映画が公開されることになってて、クリスチャン作家の遠藤周作さんが50年ほど前に、書いた小説を映画化したもので、私ちょっと楽しみにしてるんですけども、でこの沈黙という小説の中に吉次郎という、男性が登場してきます。で彼は主役ではないですけれども、私は実際的な主役なのかなってこう読んでるんですけどもね。でこの吉次郎という人、彼はキリシタンになりました。宣教師から話を聞いてイエス様を信じてキリシタンになったんです。でも実にだらしない弱い人間として描かれているんですよね。で彼は役人に脅されては、もうすぐに不明を踏んでしまう、で信仰を捨てるって誓うんです、何度も何度も。で当時不明を踏んで信仰を捨てるって誓うことを転ぶっていうふうに言いました。で彼は何度も転ぶんです、もう捨てる、信仰を捨てるって役人の前で何度も誓う。それからこの小説の主役となっている宣教師がいるんですね。ポルトガル人の宣教師がいるんですけど、彼が日本に来た時に案内役を引き受けるんですよね。でもこの宣教師を吉次郎は裏切るんです。幕府の役人に密告、場所をね、居場所を知らせて、それが元で宣教師は捕らえられてしまうんですけども、彼は銀300枚で幕府の役人に宣教師を売り渡してしまうんです。なんかどっかで聞いたことのあるような、まるでユダみたいなことを吉次郎はしてしまうんですよね。本当に弱くて情けない男なんですけども、不思議なことに彼は捕らえられた宣教師の後をどこまでもついていくんです。どこまでもついていく、転んでは起き上がって宣教師のところに行ってですね、許しを求めるんです。で彼は神様から離れられませんでした、転んでも転んでも。それから一方の主人公のロドリゴという宣教師なんですけども、彼は対照的にもう立派なクリスチャンでした。もうとっても優秀な人、ポルトガルのエリートだったわけですね。で日本ではこんな迫害が起こっているという知らせを聞いて、この日本人の信者を励ますために殉教覚悟の上でいくつもの海を渡って命がけで日本に入ってきたんです。もう日本に来るということは死を覚悟していたということなんですけどもね。そして信頼していた吉次郎にこう裏切られて捕らえられて、まあ幕府の役人に捕らえられるわけなんです。でこの宣教師は役人から信仰を捨てるようにって迫られるんですよね。である時はですね、お前がこの不明を踏んで信仰を捨てると誓えば、今拷問を受けて穴に逆さづりにされている3人の無実のキリシタンたちを助けてやろう、お前が信仰を捨てると言わなければ3人の無実のキリシタンたちは死んでしまうぞ、どっちを取るか、究極の選択、自分が信仰を捨てると誓うか、それとも誓って3人の命を助けるか、自分の仕事を全うして3人の信者の命が失われるか、究極の選択を迫られる。で彼は必死に神様に祈るんですよね。でそうする中で やがてあることに気づかされていくんです。で、自分もあの軽蔑をしていた弱くて汚い吉次郎と何ら変わりはないんだ、同じだということにあの気づかされていくんですよね。自分も弱い人間なんだってね、あの気づかされていくんです。で、この宣教師が恐れていたことは何だったかというと、あのひょっとしたら自分は神様に見捨てられることを恐れていたんじゃなくて、教会という組織から恐れ、あの、何でしょうね、追放されてしまう、忘れ去られてしまう、教会という組織から見捨てられることを恐れていたんじゃないか、そのことに彼はだんだん気づかされていくんですよね。そしてついに踏み絵を踏む決心を彼はする。まあ、結果として彼は転び、まあ、転んでしまうわけなんですけれども、でも私は神様を信じていることには変わらない、そういう思いで彼は今度日本人として生きていくことになるんですけれどもね。私はこの小説を読んでですね、あのいろんなことを考えさせられてるんですよね。あの弱い吉次郎も立派な宣教師も同じようにあの弱い人間なんだなってあのこう思いました。そして神様はそんな弱い者たちを救いに選んでくださったんだな、あの吉次郎も選んでくださったし、もちろん宣教師のことも神様は選んでくださった。そうするときに自分はどうだろうかってこう考えてみたんですよね。あ、自分も同じだなってあの思いましたね。自分にも弱さがある、私は本当に弱い人間だなってこう思うんです。けれどもこんな弱い、こんな弱いものをも神様は罪から救ってくださった、神様のものとしてくださったんです。なんという感謝なことだろうかってこう思います。最後にですね、あのもう一つのことをちょっと確認したいと思うんですが、神様が私たちを救ってくださる目的何でしょう。何のために神様は私たちを選んでくださるのか、救いに選んでくださったんでしょうか。神様は私たちに何を期待されているんでしょう。で、今日のところの2節のところ、このところにですね、そのことが書いてあるのかなと思います。で、2節をお読みします。父なる神の予知に従い、御霊の清めに従、清めによってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へ、どうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。で、この中にですね、あのキリストに従うようにってこう書いてあります。キリストに従うように選ばれた人々へということをこう言っていると思うんですけれども、このことがあの私たちを選んでくださった目的、あるいは私たちに期待されていることでは、ないでしょうか。弱い私たちがキリストに従って生きるものとなるために神様は選んでくださった、救いに選んでくださったと言えると思います。どうですかね、あのイエス様に従って生きていく、皆さん従っていると思いますか。ね、あの従い続けるって難しいでしょうかね。確かに簡単なことではないのかな。私もいろんな失敗をしますけれどもね。この手紙を書いたペテロはあの一度イエス様を裏切りました。でも再び立ち上がった。立ち上がってイエス様に従い続けました。で、あの吉次郎という男も何度も転びましたけれども、その度に起き上がったんです。転んでは起き上がってどこまでもイエス様についていったんですよね。まあ、それでいいんだなってあの私は思います。それでいいんだ、失敗してもいい、転んでもいい、転んだら起き上がればいいんだ、そしてイエス様から離れないでついていけばいいんですね。イエス様は私についてきなさいと私たちを招いてくださいました。招いてくださっています。このイエス様の招きの声に応えてイエス様にどこまでも についていきたいと思います。それではお祈りをいたします。またこの世の取るに足りないものや見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないもののようにするため、無に等しいものを選ばれたのです。愛する天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。私たちは本当に弱いものです。こんな弱いものも神様は救いへと選び、イエス様に出会わせてくださり、神様との関係の中に入れてくださいました。神様の深い愛と憐れみを受けて、恵みによって救われたことを覚えて感謝いたします。今私たちはそれぞれの境遇に置かれています。自分では選べない苦しい状況に置かれることもあります。それでも私たちには神様の恵みが豊かに注がれています。イエス様が弱い私たちに寄り添い、共に苦しみ一緒に歩んでくださいますから感謝いたします。私についてきなさいというイエス様の招きの声に応えて、たとえ倒れることがあってもまた起き上がって、どこまでもイエス様にお従いできるよう、弱い私たちを助け、励まし、力をお与えください。今週もあなたの恵みと平安がお一人お一人の上に豊かにありますように。このひとときを心から感謝して、救い主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。それでは今日の御言葉を思い巡らす時を持ちたいと思います。